はい、始まりました。映画夜話南会館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南会館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナで映画のコラムを書いている川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
先日5月14日日曜日ですね、
はい、
この番組のスピンオフ企画として、映画だ話南会館のちょっと聞いてなを岡崎蔦屋書店でやってきたんですけれど、はい、なんかあでもようやく無事終わったなっていう感じで結構 ねドキドキしました。私は
普段このラジオだったら20分だったのが、当日1時間半ぐらいずっと話さないと、
話さないといけないということでね、まあ、なんていうかな、その情報っていうか、その当日の状況っていうのはまた後日アンテナさんに取り上げていただけるかもしれない、まあ、ということですよね、はい、記事になる可能性があるということなので、ぜひそちら見ていただけたらと思うんですけれど、はい、はい、まあやっぱりちょっとここじゃないとこで話すって結構ね、まあ、
しかもね人前ですからね、
そう結構上がってしまって、もうちょっとこう突っ込んだ話もできたかなとか、なんか反省点はありつつも、まあ無事終わってホッとしている今日このことでございます。はい、で今日は皆さんにご紹介したい作品は、
はい、
5月27日土曜日、南会館にて公開となりますイップマン継承という作品になりますね、はい、でこれドニー・イェンが主演なんですけれど、またアジア映画かよっていうね
いやでも個人的にはもう2年ぐらいずっと、その向こうの予告編が流れてからずっと待ってた作品なんで、もうやっと来た
っていう、やっと来たっていう感じなんですね、まあちょっとじゃあざっくり説明をしていきますと、
はい、
伝説のカンフースターブルース・リーがその生涯で唯一師匠と呼んだ武術、英春拳の達人イップマン、彼をモデルとした作品になるんですけれども、
はい、
劇団の時代に誠と誇りを貫いたその人生、イップマンの人生をドニー・イェン主演で描き、中国で驚異的な大ヒットを記録したイップマンシリーズ、その待望のシリーズ第3弾イップマン継承がいよいよ日本公開ということで、舞台は前作の舞台、1949年から10年後の香港となります。人生において最も大切なものは何か、家族の危機や武術の危機に直面し、未来につなぐべき心のために戦おうとするイップマンの決意が見る者の魂を熱くする、前作以上の中華圏の大ヒットのみならず、アメリカでもスマッシュヒットを記録した迫真のカンフーアクション感動作、再びイップマン旋風が吹き荒れるということで、まあね、世界のドニー・イェンの真骨頂、心と技が強さと優しさが生み出す感動ということなんですけれども、はい、まあね、まあさっきから言ってるように、まあシリーズものなんですよね、このイップマンのシリーズっていうのは。で、まあ、今回がそのイップマン3ということで、日本のタイトルがイップマン継承ということに、
ね、
はい、なるんですけれども、まあ、
このシリーズタイトルが若干ややこしくなってて、
はい、
そう、もともと日本で一番最初に公開されたイップマンっていうタイトルが、
はいはい、
まあ、実はその2でして、そう、で、イップマン序章ってついてるのがそのシリーズの1っていう。
1なんですよね。
で、今回の継承が3なんですけど、まあ、そのシリーズが大ヒットしてるおかげというか、はい、違う会社が作ったイップマンものも、はい、イップマン誕生とかイップマン最終章っていう、
そう
だからもうどれがシリーズなのかみたいな、
ちょっとよくわからないっていうことなんですけどまあドニー・イェンがイップマンを演じてるものっていうのがこのシリーズ
このシリーズ、
イップマンシリーズになるっていうことでね、まあなんかそのイップマン序章っていうのが、まあ中国で大ヒットしたこともあって、
ね、
なんかいろんなイップマンシリーズが出てきたってことですよね。
そうです
テレビドラマとかでもやってるんですよね。
そう、テレビドラマもあったりして、多分日本でもソフトは出てると思うんで、見たい人は見る方法がある
で、このイップマンっていうのは、まあ、実在した人物で、はい、まあ、さっきから言ってるように、ブルース・リーのお師匠さんに当たるんですよね。
そうですね。
で、英春拳っていう、まあ、カンフーの中の一つの、はい、流派の、まあ、達人であると。英春拳ってなんか、もともとはあれやね、女性の護身用として、まあ、作られたみたいな。
そうそう、もともと、その、南少林寺の、その、海女さんが、英春さんっていう女の人に、教えたのを、なんかアレンジして、それがどんどん、派生して強くなっていたっていう武術で、
そのが英春拳っていうことで、
で、今回の一本万円超えてるドニー・イェンが、はい、脇役で出てる英春っていうそのままのタイトルの映画があって、
はい、
英春拳だったかな、
うんうん、
で、それなんか は、まあ、結構だいぶデタラメ寄りなんですけど、うん、はいはい、その一応、英春拳誕生の物語みたいな映画もあったりみたいな。
うん、はいはい、なるほどね。で、まあ、今回なんですけれど、まあ、あの、シリーズものって言うと、まあ、その、ワン、ツー見てへんから、スリーだけ見に行くのはどうなんていう人もいるかもしれないんですけど、うんうんうん、まあ、あの、イップマンのシリーズって本当にその回から見ても全然大丈夫なように作られてて、そう、全然大丈夫ですね、あの、イップマン継承っていうその3のやつが一番中国でもヒットしてるんですよね。
う
ん
う
ん、
あの、はい、ヒットの具合っていうのがもう凄まじくて、う
ん
う
ん、凄まじいらしいですよ。2016年の12月24日に公開したんですかね、本国では。
あ、うん。そうですね、確かに。
そうですよね、うん、去年のクリスマスイブに、そうそう、公開。あ、
2015年だったかな、まあまあまあ。うんうん、あの、とりあえず、クリスマスイブに公開されて、はい、でもその年の歴代興行第2位っていう、うん、1週間でその1年公開された映画ほとんど上回っちゃったっていう。
っていうぐらいの大ヒットを記録したわけなんですよ。で、1と2を越してるってことは3から見に来てる人もいっぱいいるわけで。
いっぱいいるはずですね。
で、うんうん、まあ、今回のその敵役として出てくるのが、なんとマイク・タイソンっていう、ね、そのボクシングのあの王者だった方が出てくるんですけれども、うん、まあまあ、いつ何回前かな、まあドラゴンマッハについて熱く語った回があるんですけれど、ね、うん、あのドラゴンマッハでもものすごい講演をしていたマックスちゃん、うん、彼も敵役なのかな、
まあ、一応
敵
役、
ライバル枠ですね。うん、あの、ドニー・エンの、その、イップマン演じ、まあ、イップマンのライバルとして出てくるわけなんですけれども、まあ、本当に脇役が光ってますよね、今回。
あ、もうね、うん、なんていうのかな、それまでのイップマン序章とイップマン、うん、まあ、イップマン1、2って、うん、まあ、完全にその、イップマンっていう主人公がいて、うん、まあ、その人の活躍を描くっていうシリーズだったのが、うんうん、その3で結構シフトチェンジをしたかなっていう気がして、はいはい、
うん、
その、よりイップマンの周りにいる人たち、その家族であって、うん、たりとか、うん、そういう風なところに焦点が当てられてるなっていう気がしたんで、
はいはい、
まあ、なんかね、それこそ前のシリーズだったらもう男の子大歓喜みたいな、カタルシスの塊みたいな映画やったのが、
うんうん、
あの、意外と今回ね、その泣けるというか、
そう、家族愛にね、結構こうグッといってる感じがして、なんかこうイップマンっていう人ってものすごいお坊ちゃんやったんですよね。
そうそう、実際はね、うん、あのイギリスとかに留学、うん、その当時留学できたぐらいの、うんうん、
ぐらいのお坊ちゃまで、まあ40歳ぐらいになるまではまあずっと苦労せずにまあ生きてる人なんですけれど、うん、なんかまあそれがまあだいたい1930年代後半から40年代に、うんうんうん、まあ暮らしてたまあフッサンっていう町に、うんうん、日本兵がやってきて、まあその辺の人たちをこう統治していくっていうのがワン序章の話です。うんうんうん、ですよね。で、2は、その、イップマンが、その後、香港に移動して、うんうん、そしたら次は、イギリスの植民地になってる香港に行って、そのイギリス人たち、白人たちの社会の中でアジア人がどう生きるか、みたいなのを描いたのが、うんうん、イップマン2、ヨーモンっていうやつになるんですよ。で、そこから10年後の香港を描いたのが、今回のイップマン継承っていうところで、うんうん、前作の一番ラストに、ブルース・リーの幼少期が出てくるんですけど、今回は、映画の冒頭にブルース・リーの青年期が出てくるっていう、そうそうそう、俺を師匠に、俺を弟子にしてくれよっつって、ブルース・リーがやってくるっていう、そのエピソードもあったりして、うん、まあ、それが、事実に基づいてるかどうかっていうのは、そうじゃないんですけれど。
そうそう、実際その当時のブルース・リーはもうすでに、イップマンから、うん、憲法とかを教え込んでもらった後、なんか、うんうん、まあ、事実なんですけど。
そうそうそう、年数で言うとね。
そうそう。ただけど、うん、このシリーズ自体はなんか、うんうんうん、そのイップマンの自伝的な映画っていうよりかは、うん、その時代の象徴としてそのイップマンって人を使ってるっていう、う
ん、そうそう、だからまあイップマンのそのまあ一応その生きたなんていうのかな、大体の大筋の年なんていうのかな、
そう、年代は、う
ん、年代は踏まえてるんやけど、その中で描かれてることは結構フィクションっていうことなんですよね。
そうそうそう。
で、まあそうですね、
あ、でもね、うん、まあ、ブルース・リーの名言で、うんうん、Be water my friend っていう言葉があって、うん、
はい、
まあ、なんかその憲法強くなりたかったらその水になるんだよみたいな言葉があるんですけど、うんうんうん、オープニング始まってすぐ、
はい、
そのイップ師匠がグラスに入った水をパンと取って、はい、それをまあブルース・リーが蹴ると、
うんうん、
で水は蹴れたかいみたいな、うん、あ、こういうところから生まれたんかなみたいな、ね、
なっていうような、そうそうそう、そういうね、ブルース・リーファンにもたまらない、うんうん、まあ、作りになってるんですけど、
ちなみにそのブルース・リー役、もともとはなんか CG でやるつもりやったのが、
みたいですね、
そうそう、なんか、うん、 揉めちゃったみたいで、結局そのチャン・コクアンっていう、うんうん、まあ、完全ブルース・リーのモノマネ俳優さんみたいな。
そうですね。少林サッカーとかでもブルース・リーになりきってた役をやってる人が、そうそう、まあ、今回。てか CG でブルース・リーを再現するって、その発想自体がどうなんやと思うんやけど、なんかまあ、遺族の方がね、肖像権があるからどうのっつって、このモノマネ役者になったっていうみたいなんですけれど、ね。
そうそうそう。でもこの人主演でそのブルース・リーの自伝のドラマがあるぐらい、うんうん、まあ、向こうではもう、ブルース・リーといえば
もうこの人っていうようなね、感じになってるんですけれども。まあ今回、まあアクション、一番キレッキレやったんですかね。どうなる？私、その、マックス・チャンのアクションがすっごい好きやから、すっごいこう、キレッキレやなと思って見てたんですけど。
なるほど、なるほど。あのね、その香港映画って、他の国のアクション映画とちょっと違うところがあって、アクション監督が、そのカメラワークとか、そういうのまで全部その指揮できるっていう指揮権を持ってて、そのハリウッドとかだったらその振り付け師だけなんですけど、で、その前のイップマン、イップマン序章は、サモハン・キンポーが、その振り付けというかアクション監督をしてたのが、今回そのユエン・ウーピンって人に変わってて、やっぱりね、サモハン・キンポーだとちょっとやっぱその痛々しいアクションになっちゃうのが、ユエン・ウーピンに変わったから、その、より華麗なアクションに変わってるっていう。
そうなんですよね。本当に流れるような綺麗なアクションで、
ユエン・ウーピンって誰って人は、マトリックスとかグリーン・デスニーでアクション監督をやってた人で、で、ジャッキー・チェンとドニー・イエンをその俳優としてピックアップしてきた人っていうと、まあ、どれだけビッグネームかわかると。
わかるっていうことですよね。で、マックス・チャン自身も昔は、まあ、言ったら振り付けをしてたわけなんですよね。
そうそう、スタントマン出身で。
スタント出身で、ドニー・イエンの、まあ、アクションを。
そうですね。スタントとかやってたのが、今回ライバル役に大抜擢、
大抜擢されたっていうことでね。まあなんかこう、今回はそのドニー・イエンばっかりが主役っていう風に描かれてなくって、こう脇役のその家族の話であるとか、まあこういう風に苦労してるみたいな、そのドニー・イエン頑張れってその、なんか単純に言えないっていうか、それぞれにその事情があるのね、みたいなことも描かれてるんで、なんかもうどっち応援したらいいんかわからへんみたいなラストとか。
ね、それこそ前作のイギリス人ボクサーなんかはもうなんて嫌なやつなんだみたいな描かれしてたのが、今回のライバル枠のマックスちゃんとか、結構子供大切にして、その貧乏でなんとか自分のその道場を開きたいっていう、まあそれでそのイップマンと戦うことになっちゃうっていう、だからもう頑張れイップマン、負けるなマックスちゃんみたいな、
そんな感じなんですけど、でもなんかマイク・タイソンとのその戦うシーンで結構なんかあるんですよね、なんかトラブル、
トラブルというか、そのまあマイク・タイソン自身はほら、ハングオーバーとかで俳優デビューしてて、そのブロードウェイの一人舞台とか結構成功はしてるんやけど、その実はアクション映画初出演らしくて、
それが意外なんですけどね。
そうね、意外やけど、やっぱりそのプロ時代の記憶が蘇るのか、勝手に体が動いちゃうみたいで、
その迷惑
映画の中でその、ドニー・イエンがサンドバッグを後ろにしてその戦うっていうシーンがあるんですけど、
マイク・タイソンとね、
マイク・タイソンと、そこで振り付けになかった3発目のパンチを放っちゃったらしくて、
本能がね、
でドニー・イエンが本気で逃げるっていう、
本気でマイク・タイソンのパンチを避けるシーンがね出てくるんですよね。
YouTube とかでその英語とかで検索したらそのメイキングがちらっと見れるんですけど、映画本編だったらスローだから何が起こってるか分かるけど、そのメイキングで見ると早すぎて何が起こってるのか分からないっていう、
ほんまにもうみんな本当に達人なんやなっていう感じでね。あとは何やろうな。あ、そうそうそう。こう木人刀っていうのが出てくるんですよね。カンフーやってる人たちやったら、まあ、なんていうのかな。大体それを使うんですよね。練習とか修行するときに。
まあ、そうですね。動き方とか。まあ、あと多分拳を硬くするとか、そういう意味もあると思うけど。なる
ほ
ど
ね。木の棒にいっぱいいろんな、こう、枝みたいな棒がついてて、それを人に見立てて、こう、コンコンコンってこう拳を当てながらこう修行していくっていう、それがすごいこう、毎回そのインプマンの冒頭って絶対こう木人刀で修行してるインプマンから始まるっていうところなんですけれど。
まさか今回、木人刀で訓練するドニーエンで目頭が熱くなるとはみたいな。
いや、もうそういうね、名シーンがあるんですよね、今回。いやー、だからなんか、そうそう、あとこう木人刀で修行しながら、その、なんていうのかな、映画鑑賞における注意を言うドニーエンっていうバージョンの予告編が実はあるんですよ、今回。イップマン。そう、見てる間、携帯電話は切るようにみたいなとか、カンコンとか言って、わかったかな、では楽しんでみたいな予告編があったりするんで。そうそうそう。
ちなみに、アマゾンとかで検索すると6万円ぐらいで木人刀手に入るらしいんで。
いや、いらんやろ。
本当に あの、一家に一台、うん。
一家に一台、木人刀。でもなんか本当に英春拳ってあれなんよね。なんか教えてもらったら、まあ割と素人の人でもすぐこう覚えられるような、
う
ん、
そうそうそう、
本当に人々が自分の身を守るために作られてるっていうようなね。
そう、あの実在のそのイップマンって人が、うんうん、まあさっきもちらっと話したように、そのイギリスとかで勉強したぐらい頭がいい人だったんで、
うんうん、
そのそれまでほとんどその意思相伝的な感じで伝われてきた英春拳っていうのをその人が覚えやすいようにだいぶシステムチックに改良したらしくて、
はいはいはいはい、
だからね、あの、うん、ボンシリーズとかで使われてるクラブマガっていうイスラエルのその軍隊格闘術なんかは結構その英春拳がモデルにしてるっていう。
でもなんか英春拳って本当にこのスピード技じゃないですか、うんうんうん、一発一発の重みがあんまりないから、結構そのマイク・タイソンと戦ってるとか、前作のそのボクサーと戦ってるシーンとかが結構ハラハラしますよね。
いやー、そこはすごいよね、うん、やっぱなんか相手はその重さでさ、うん、
重さで一発の重さでやってきてみたいなところだから、結構そのボクシングと英春拳のその相性が悪いって言ってたよね、
うんうんうん、そうそう、相性はあんま実は良くないらしくて、
う
ん、
そうそう、でそれをあの改良したのがブルース・リーなんですよね。そうです、そうです。それを改良してジークンドーっていうものを作ったらしいんですけれど、うんうんうん、まあそのお師匠のイップマンを描いた、まあ、シリーズ、
そうです、
まあ、今回イップマン継承というねタイトルで、
でも本当にね、はい、なんか思ってた以上にその家族ドラマというか、
うんうんうん、
夫婦愛物としてすごいしっかりしてて、
いやなんかさ、うん、そのまあ、いろんなイップマンが描かれてるんやけど、このシリーズのイップマンは本当に奥さん大好き、うんうんうん、子供大好きのもう本当に優しいイップマンなんですけど、めっちゃシリに敷かれてる感じとかこの奥さんがもうこの人どうしようもないわ、戦ってばっかりでみたいな感じとか、うんうんうん、なんかその辺もすごい微笑ましく温かく描かれてるというか、
ね、だからなんかそのヒーローというよりかは、うん、その職人さんみたいな雰囲気ですよね。
本当にそうそう、基本的にはもう戦いたくないし教えたくないし、うんうん怠け者やんね、基本的に、このイップマン、そのドニーエンがやってるのは。うん、あと、あの、ドニーエン、ちょっと、年々、アリト君そっくりになっていくよね。あ、じゃ逆、アリト君がどんどんドニーエンに似てきてるっていう。
そ
う、
なんかね、あの、大学時代とかは、その周りの野郎からドニーエンに似てるって言われることはあって、うんうん、まあ、すごい嬉しかったんやけど。
うんうん、
あの、図らずも髪型まで似て
きて一緒になってきてるっていう。で、またそのドニーエンが老けへんから、うんうん、余計こう、どんどんこう、アリト君が年いっていくにつれて、ね、似ていくっていう。そのドニーエンの老けなさっていうのは、あの、97年のドラゴン危機一発とかから変わってないっていうね、はいはいはい、その容姿が。
いや、ね、うん、やっぱ、フカヒレの力なんですかね。
中国のその中華料理の油のせいなのか。うん、それのそのドニーエンの老けなさっていうのが、あの、作中でネタにされてるぐらい。うん、なんか、イップマン首相若返ってますよね、みたいなのとかもね、言われたりして。
そこら辺面白かったですよね。そうそう、なんか、ワン、ツーで活躍しすぎた結果、うんうん、あの、スリーでローカルアイドルみたいな部署になってるっていう。
うん、そうそうそう。イップ首相みたいなね、感じで、まあ描かれてる。まあその、うん、まあ、全然イップマン継承から見ていただいても楽しめますし、
ね、
まあ、なんなら継承を見て面白かったなって思った人はワンツー見ていただくとね、うんうんうん、もっとこのドニーエン大好きになっちゃうっていうようなシリーズになるので、
ね、やっぱローグワンでポンとさらにステップアップした感じがあるんで、うんうん、これを機にもう日本でもヒットしてほしいなみたいな、
ヒットしてほしいなって。しかもドニーエンってアメリカではもうイップマンとして知られてるらしいですよね。なんか
そうそうそう、
イップマン先生いつも見てますみたいな感じのことをアメリカで声かけられたみたいなエピソードもどっかで読んだんですけれど、
なんかね、あの、うん、アメリカ版の予告編とか見るともうゴリゴリヒップホップがかかって超かっこいい映画みたいな。
どういうこと、嘘やん。
本当。
あ、そうなん。
うん、もうアメリカでも大人気っていう。
大人気のね、うん、イップマン、日本でも人気出てほしいな、ということで ね、まあ5月27日土曜日から南海岸では公開となります。うんうん、3週間上映してるんですけど
いいですね。
はい、ということで、まあこの後もね、南海岸では、あの、おじいちゃんはデブゴンとか、コールオブヒーローズとか、アジア映画が目白押しなんですよ。
はいはい、
まあちょっと、何回やるねんって思うかもしれないんですけど、次回は、まあ、そうですね、サモハンについて話せたらなと。はい、思ってます。はい。デブゴンとコールオブヒーローズのサモハンカムバックについてね、うんうんうん、話せたらなと思ってますので。
まあ、あれですよ。あの、イップマンをユエン・ウーピンに譲って、はい、うん、おじいちゃんはデブゴンっていうね。
そうそうそうそう。うん、おじいちゃんデブゴンで、まあ、大活躍してますのでね。 で、まあ、あとは、まあ、あの全然違うんですけれど、あのマティアス・ピニエロ監督の特集をあの南海館で5月3日からやるんですけれどね、うんうん、
あの知る人ぞ知るアルゼンチンの、はい、
映画監督そうなんですけれど、まあ、南海館に5月4日日曜日にあのアルゼンチンからね来日されて舞台挨拶とかもありますので、その他の南海館のラインナップもぜひあのチェックいただけたらと思います。
ぜひぜひ、
はい、詳細はあのホームページ見ていただけたらと思いますので、
はい、
いやこれから先もね楽しみですね、本当に香港映画どんどん盛り上がっていってほしい、うん、はい、またアジア映画ですいませんでしたということで、この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。